イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ新道地。さあ、今日はアツさんどこに？
志摩市にお邪魔しております。
なんか喋り方が変です私たち。
ちょっと距離がありますよね。
はい、なぜならですね、はい、ただいま伊勢志摩サミットの顔はめを私たちは行っております。
そうなんです、顔はめながら喋ってます、
はいはい、なので気になる方は YouTube の動画でご確認ください。先々週から引き続き志摩市に来てますけれども、はいね、観光案内人をご紹介したいと思います。
はい、あれ観光案内人さん顔はめが、
こんにちは志摩市観光協会山本です、よろしくお願いいたします。
しながら微妙な位置関係で始まりました。じゃあちょっと出ますか外、
ね、
はい、喋、はい、りづらいわこれということで改めまして、はい、
こんにちは、
はい、さあ今日はですね、うん、志摩市のどちらにお邪魔してますか。
はい、志摩横山のふもとにあります横山ビジターセンターにお邪魔しております、は
い、ビジターセンターですって、
うん、すごい木の香りが、うんね、気持ちいいね。
全部木の作りでできてますね、うん、この建物ね。
はい、
ここはどんな施設なんですか。は
い、島の自然がすぐ分かるあの展示になっております、
はい、どんな施設ですかって聞いときながら私も一回来たことがあるんですが、
あ、なるほど、
とてもね面白いところでございますよ。ほんまですか、はいはい、ではこちらの担当の方をご紹介ください。
はい、自然保護官の半田さんです。
はい、あ、どうもこんにちは。
こんにちは、半田です、よろしくお願いします。
なんだかもう絵に描いたような優等生首席で卒業みたいな感じの方が来られたんですが、実際には優秀な方だったんですか。
いや、自然が大好きでですね、あの遊ぶのが好きな、はい、人間でした、ね、
もう自然に対してはじゃあ優秀ですね。
そうですね、はい、
なんといっても環境省と書かれた
本当ですね、胸元に光っております。
はい、うん、ということはこちらの横山ビジターセンターは環境省の施設なんですか。
そうです、環境省が整備してあのいる施設になりまして、あの環境省と三重県と市町ですね、お金を出し合って協議会というのを作ってそこで運営をしてます。
じゃあ早速ちょっと館内をご案内いただきましょうか、うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、津さん、ビジターセンターの中には大きな、うん、大きなパネルがございまして、
そうです
ね、伊勢志摩国立公園の上空から撮った、うん、はい、案内図などがあるんですけども、うん、改めてちょっとどんな環境なのかご説明いただいていいですか。
そうですね、あのまず国立公園ってどんなところかご存知ですか。
どんなところ
かな、でも国が運営してるわけですから ね、うん、国のもの、
国のものというわけではないんですが
違うんですか。
あの日本を代表する自然があるような、ところをですね、国が指定して、まあ、国が管理している、自然の公園になります。全国に32あるうちの一つがこの伊勢志摩国立公園なんですね。
ちょっと待ってください、あの伊勢志摩というからにはですね、うん、本当に伊勢と志摩だけかと思ったら、うん、ものすごい広いですね。広いね。
伊勢市と鳥羽市と志摩市、南伊勢町が伊勢志摩国立公園の区域になってまして、鳥羽市と志摩市は全域ですね。で伊勢市と、南伊勢町はだいたい5割から6割ぐらいが国立公園の中に入っています。特にあの厳しくですね保護規制をかけている伊勢神宮の神宮林があったりですとか、あとリアス海岸で有名な阿護湾ですとか、はいはい、そういった場所もありますし、一方であの人がたくさん住んでいる場所も国立公園の中に入っていますので、はい、医療と、それから規制と保護ですね、そういったものを両立させているのが日本の国立公園の特徴になります。
ではまずこの中がどんな風になっているのか、まあ、ちょっと見て説明をね、いただきたいなと思うんですけれども、
はいはい、自然だけではなくて文化に関することなんかも紹介してまして、例えばこちらだとあのその伊勢志摩の中にで行われているあのお祭りですとか、そういったものを紹介してますね。
伊勢志摩国立公園の範囲内で行われている、ね、行事が書かれて、うん、そしてその隣ですけれども、は
い、
これは
自然歩道を紹介しているマップになります。
例えばテーマ別に志摩だったらですね、天と真珠のふるさとを歩くとか、宇方から賢島であるとか、あとは御座一周もそうですよね、和具とか大王崎もそうですね、とかね、
そうですね、
そういうのが全部わかりやすく書いてある、はい、
こちらはこの横山ビジターセンターの周辺の 遊歩道を紹介しているマップになりますね。
この遊歩道がまたね、うん、いいのよ。めちゃくちゃ散策には最高。
本当
なんですか。そんなゼーハーゼーハーするようなコースではないですもんね
多少のアップダウンはありますが、うん、はい、歩きやすく整備されてますので、はい、
でいろんなね昆虫たちや植物に出会うことができますけど、今の季節だとどんなものに出会えますか。
やっぱりあの昆虫がたくさん出てくる季節になりますので、あの子どもたちの大好きなカブトムシやクワガタムシなんかも、はい、結構いますね。
じゃあ続いてどんどん参りましょう、
はい、こちら観察会、自然観察会をビジターセンターでは毎月開催してるんですが、その、様子を報告したものになりますね。
観察会はちなみに次回はいつぐらいになるんですか。
次はですね、8月の末に横阿川の生き物観察会というのを行います。
まあ、もしかしたらね、もう事前に申し込みも締め切っている可能性もありますの で、 そうですね、詳しくは横山ビジターセンターのホームページでご確認くださいね。 で、 ね、はい、でもまあそんな感じで月に1回はどこかでやるということですね、
はい、1回から2回ぐらい、はい、開催してますので、1年間のスケジュールがビジターセンターのホームページに載ってますので、はい、
まだまだなんか色、うわ何これ、
蜂の巣だよ
そうですね、蜂の中までもスズメバチの巣を特に紹介しているんですが、
なんかバレーボールを2つ3つ合わせたようなでかさですよ ね、
というね、
蜂の巣もたくさんありますし、また昆虫標本が奥の方にはあるということです。
おお、小さい虫から大きな虫まですごい
これも全部横山の周辺で撮られた虫になります。全部で1万点近くはあると思うんですが、それでもほんの一部ですので、はい、
いやすごい、チョウチョとか今にもね飛び立ちそうなカブトムシ関係ね、
羽もこう広げてね、
これはかなり参考に見に来るお子様多いんじゃないですか。
そうですね、昆虫の名前を調べに来たりされる方もいますので、はい、
これいいね、自由研究まだやってない人とか、
うん、
ね、
あ、いいやん、うんうんうん、
あとはねもう夏休みも佳境になってきましたけれども、うん、なんか自由研究のネタになりそうなものってありますか。
そうですね、こちらではネイチャークラフトといって、自然の木の実だとか枝とかを使ったクラフトがありますので、はい、無料でできますので、よかったら今からやってみませんか。
ぜひ、
これ夏休みの工作できるよ。
そういうことやな、うんうん、あ、じゃあぜひお願いします、はい、改めましてこちらの体験が
クラフトコーナーになります。
ということで目の前にはですね、うん、木の実とか、
うん、貝殻もありますし、
松ぼっくりもあるね、木の枝もいろいろありますけども、はい、こういったものを使って今からどんなものを作れるんですか。
そうですね、ここにあるようなものが見本になるんですけど、
いやちょっとなんかミニチュアの、はい、うん、いわゆるこう置物、
うん、
例えばこれカモの親子って書いてありますけども、
そうか、どんぐりとかを組み合わせて、うん、カモみたいなね、
そう、
羽つけたりとかしてるわけですね。
そうそう、材料もこの横山で集めてきたものなので、例えばこれはヤシャブシっていう木の実になるんですけど、はいはい、
松ぼっくりが小さくなって、うん、で木の枝がなんか松ぼっくりにそのままついてるようなね、
うん、はい、そうですね、はい、どういう使い方をしていただいてもいいんですけど、これも発想力で、
はいはい、じゃあなんかお題をいただきましょうか。なんかテーマを、
テーマ
な、何かパッと思いつく言葉でいいです。
やっぱり夏の横山で、
はい、夏の横山テーマにできますでしょうか。それでは、はい、用意スタート、
はい、
いやどうしようかな、
夏か、
割とこう木の実とか枝っていうのが色味が地味なので、色のついたこういった貝殻なんかを使ってもらったりすると夏が、はい、表現できるかなと思います。
そうですよ、なるほど、だいぶ結構言っていただきましたよ今。
さあ、あとは我々の発想力のみ、
はいクラフトが完成しまし た、 しました。お疲れ様でございました。あ、さあそれでは改めまして、今回のクラフトのテーマが
横山の夏
ですね、
はい、
横山の夏でございます、さあそれでは作品をご紹介ください。まずあつさんからどうぞ。
はい、山の中でキャンプをしている親子でございます、
うん、
テントをねちょっと貝殻で、
いやすごい、
作ってみました、
うん、
でお父さんの方がねオレンジのギターを弾いてるっていう。
あ、そうなんですか。アツさんのファンってことですよね。アツさんのファンじゃないと
アツの夢の中ですけどね。
あ、そうですか、松ぼっくりのお父さんが貝殻のオレンジ色のギターを持って目の前で 焚き火をしていると、うん、いいじゃないですか。貝殻をたくさん敷き詰めてテントの、ね、シートにして、ある種縦穴式住居のような
そう
素晴らしい。
そんな感じ。
周りがこの何の実でしたっけ、これ
ヤシャブシの実ですね。
ヤシャブシの実、ちっちゃい松ぼっくりみたいなねやつが木になってて、はい、まさにこう山の中でね楽しんでる
キャンプをねしてる感じ、
そうですか、はい、いいじゃないですか、素晴らしいですね。
そうですねさすがですね、はい、
では続いて、
はい、エリカさんは
私、はい、横山展望台から見た、うん、波打ち際です。
おお、え、海あれ山形テーマちゃうの
だってね、伊勢志摩国立公園は海も含めますもんね。
そうですね、海の国立公園って言われてますので、はい、
ここまでは
発想力で
ですね、はい、パラソルみたいなのも
そうです。これが、椿の一部を使ってパラソルに見立てまして、うん、であとはシーグラスとか綺麗な貝殻を使って、うん、まあ、海辺を表現させていただきました、うんうん、でその向こう側で、うん、なんとこの何の実でしたっけ、
ヤシャブシの実です
ねヤシャブシの実と貝殻で作ったお魚です。
あ、お魚
が泳いでいます、
泳いで
い
るのね、
はい、
はいはい、
そしてアツさん、うんうん、ここには伊勢海老が、
赤い実で作った物体
これ伊勢海老です。どっからどう見ても鮮やかな伊勢海老にしか思えません。半田さん、伊勢海老にしか見えませんね。
はい、もうそうしか見えなくなってきました、はい、
という2作品でございます、はい、さあそれでは半田さんに判定をいただきたいと思います。どちらがより横山の夏っぽかったか判定をお願いします。
で、あずさんで、
あずさん、
来たほら、山だもんだって。
いや、あのテーマにすごく合ってて、はい、ギターに使うっていう発想が、はい、とってもいい、かわいくていいなと思いました。
オレンジ色の貝殻をギターに見立てたところが素晴らしいということでございます。
あのホタテ貝みたいな形をしている小さな
ちっちゃいやつですよね、
やつがあったので、
ヒオウギ貝っていう貝になりますね、
ということで、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。こんなにいろんな材料を使って無料なんですか？
はい、無料で、あの、楽しんでいただいてます。
こうやって触れ合いながらさ、うん、こういう実があるんだとかね、うん、で、エリカさん、この実何でした？
ヤシャブシの実
それ覚えるじゃないですか
そっか、
こういうことですよ。
今3回聞いてやっと分かった
何回聞いた
んやろ、そうそう、何回聞いたら分かるんやろうってね、あの松ぼっくりの小さいやつ、
小さいやつね、うん、そういう風に覚えていくのもやっぱり勉強の一つですよね。
本当に、うん、また想像力もかきたてられるし、うん、すごくいろんな意味で子どもの成長につながりますよ ね、
そうですね。
横山ビジターセンターはこれ無料で入れるんですか？
はい、無料になってます。
ぜひ皆さんにね、自然をたくさん堪能していただきたいですね。
そうですね、あのいろんな自然のご案内もしてますので、ぜひ来ていただきたいと思います。
今日は本当にいろいろありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日はこの方です。
今日も109シネマズ名和から来ました、伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週末公開の映画を教えてください。
木曜日祝日だったので、
はい、
昨日から公開してます。
あ、もうすでに、はい、
8月11日の木曜日公開の作品が3作品ございます。どれも大きい作品で、私的に推しの作品ですか、
ね、
はい、ペット、8月11日の木曜日祝日公開となります。自分家のペット飼ってる人は大体みんな思うと思うんですが、はい、じゃあ自分がお出かけして家にペットだけの時、ペット一体何してるんだろうって思いませんか？
あ、なるほどね、留守番してる時ね。
そう、動物っていうのは飼い主をすごく大事にしてるので、うんうんうん、飼い主を待ってること自体もすごい楽しい、はい、そんなマックスが主役です、ね、
はい、
飼い主は動物が好きで、マックスが一人ぼっちで家で寂しく待ってるんじゃないかと思って、うん、仲間の犬を一緒に飼ってあげようと、ほうほう、新しい犬を連れてくるんですが、犬マックスとしては大迷惑、うん、せっかく一人だけで愛をすべて独り占めしてたのに半分になっちゃうわけ、
う
ん、っていうことでいろいろ揉めるんですね、うん、で周りのマンションなんですけども、うん、周りのペットたちも飼い主がいなくなると好き放題しているという状況を描いたアニメなんですけども、うん、ミニオンズの会社が作っていまして、ね、ユニバーサルスタジオですね、はいはい、同時上映でミニオン短編がやられる、上映される、それもみんな楽しみにしているところだと思いますが、可愛い動物がたくさん出てきて何をしているのかをいろいろ語ってくれます。
そうやね、いろいろしてるやろね、
はい、
というペットです。ユニバーサルスタジオが送るミニオンズのスタッフの最新作となっています。8月11日昨日よりロードショーです、
はい、そしてですね、うん、X-Men アポカリプス8月11日こちらも昨日公開となっております。
はい、
これの、
はい、松平健さんが声をやるっていうことで、うん、
誰の
神様の役、
あ神様ね、アポカリプスの役ですね、うん、はい、今回出てくるんです、初めてアポカリプスは、うんうん、X-Men の新3部作の完結編の公開という形になるんですが、うんうん、X-Men まず初めにファーストジェネレーション、うん、フューチャー&パスト、うん、と続いて最後のシリーズ、うん、サイズの作品となります、うん、はい、アポカリプスとは古代で一番初めにミュータントになったとされる一番力を持ったものなんですが、その力ゆえに封印されてたんですね。
あら、まあ、
その封印が解け、今の現代に蘇ったアポカリプスが人間たちを見て、こんな堕落した人間の世界なんか壊してやる、
怒り出した、
全世界を破壊に走ります。
あららららら、
今まで力のあったマグニートっていう人と、うん、プロフェッサー X っていうグループがミュータント同士で対立してるんですけども、そのマグニートの方がアポカリプスの方に入ってしまい、プロフェッサー X の方は人類の味方なんですけども、うん、あまりの能力ゆえに引きずられていくんですね。
あららら、
それを止めることができるのか、はい、人類とミュータントの共存を願うプロフェッサー X の気持ちはどうなっていくのかっていう話なんですね、うん、ぜひぜひ見ていただきたい作品ですよ。
はい、
なるほど、
こちら X-Men 3部作完結編アポカリプス、すでに昨日よりロードショーです、はい、
あちり。最後にですね、はい、ディズニーなんですけど、ジャングルブック8月11日昨日公開となってます。
はい、
ディズニーアニメーションの実写化なんですけども、ディズニーアニメとして公開されたのはかなり昔にアニメとして公開されていた作品だそうで、うん、ジャングルで狼に育てられた人間のモーグリ、うん、子供ですね、クロヒョウとかクマとかの仲間たちと森で過ごしてるんですが、うん、動物の中でも人間がそこにいることに反感するものが出てきて、人間は自分たちを苦しめてるのにここでなんでいるんだみたいな、
追い出せ、仲間として認めていいのかとか、そういうことね、
ということでいろいろこうあるわけなんですよ、うん、動物ばかりの世界で一人の人間の子供っていうのはジャングルの脅威になるのか希望になるのかというお話となってます、う
ん、はい、ジャングルブックディズニー映画ですね、うん、こちらも8月11日より公開しております、
はい、
ということで伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山の日の翌日、アツエリを聞いていただきありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
ねえ、うん、今年から山の日という祝日
は、そうですね、うん、びっくりしました。
多分昨日ぐらいまでは散々盛り上がったと思います。
ああ、なるほどね、うん、昨日ぐらいまでは
今日はちょっともう終わった感満載だと思いますけどね。
まあまあね、
でも松さんもね、山登りたまにしますよね。
富士山に登りたかった時があって、まあその登ったんですけど、うん、その前とかは結構あちこち山登ったり、
あ、そうなの、
両ヶ峰も登ったし、
すごいね、うん、私今適当に振ったんだけど、そんないろいろ山行ってたんだ。
そう、でも最近は行けてない、だから富士山で達成しちゃったから。も
う、あ、そうなんだね、
目標達成しちゃったから。でもまた行きたいなと思いますけどね。
あ、本当に、
はい、
私はあの砂場で作る砂山を登りたいですね
ズボズボ埋まっていきそうです
そうですね、そんな人生は嫌ですさて、それではここで今週もプレゼントがあります、
うん、あり、109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、欲しいという方は今からお出しするお題の答えと、うん、お名前、住所、電話番号を書き添えの上メールでお寄せいただきたいと思います、はい、今回のお題はお題で
ドーン、携帯の新しい機能。
携帯の新しい機能です。
まあいろんな機能ついてますけどね、今の時点で。
だ
けど
欲しい機能っていうのがね、
こういうのあったらいいなみたいな。
うん、暑さなんかありますか？
妖怪辞典が入ってたらいいな。
ああ、普通にあるんじゃないですか？
あるかな、
アプリとかであるんじゃない、探せば。
で、近くにいたら反応してほしいんですよね。
あ、
え、この近くに今この妖怪いるよみたいなさ。
何ですか、そのポケモン GO の人気にこうあやかった感じの妖怪 GO みたいなやつですか？
そうそうそう、妖怪今いるよ近くにみたいなね
あ、なるほど、あれ妖怪もご当地妖怪とかあるか、
ね、ありますからね、その地に行って会いに行くみたいな。
なるほどなるほど、うん、ガチ気持ち悪いですよねでもリアルな妖怪だとちょっともう本当避けていきたい感じ
よ
ね。
まあでもそのなんかフレンドリーになるじゃない。
いや、捕まえたくないもん。だってなんかあんな六六首ぐらいだったら可愛いけどさ。
怖くないですか、六六首。
綺麗なやつしか見たことないから。
ああ、まあ綺麗なね、そうですけどね、首長いっていうね。
そうだね、
そういう機能あったらいいな。
そうなんですか、うん、まあ、私はですね、最近ちょっと毛が抜けるのが気になってしょうがないんで毎朝、はい、起きる時間6時ぐらいですね、チリチリチリチリ
ってなって、その髪の毛が、
うん、携帯が
よ、あ、携帯が、はいはい、
携帯がチリチリチリチリってなって、うん、この24時間にあの抜けた毛の量は何本ですみたいな
それ知りたくなくない逆に
それによってもなんかちょっと危機感を感じて、予防予防で対策は練られるじゃない、
対策を練るために、
うん、だから天気予報でさ24時間で降る降水量はっていうような感じで、なんか髪の毛予報みたいな、
じゃこのまま行くと今日何本落ちますよみたいな、切ないわ
やっぱいつも枕元に置くから携帯を、で大体抜けるのってお風呂場か、
まあまあ寝る時でね、そうだね、
だからそれをちょっとこう探知してくれる、
数えてなきゃいけないんだね
そう
大変だよ携帯サイドからしたら
携帯サイドからしたら、
ね、携帯サイドからしたらね、
うん、というね、いろんな新機能を皆さん夢物語で結構ですの で、はい、ぜひ考えてお寄せください、はい、映画券が特にいらないっていう方もぜひ参加してくださいね、さい、はい、はい、このメールの締め切りは
8月15日月曜の深夜0時、夜中の12時までですね。
でメールの宛先は、
はい、メイはアットマークあつんち .com、 MEIWA アットマーク ATUNTI.com までお待ちしております。
ということで、うん、次回公開録音は、
次回公開録音はですね、9月の19日月曜祝日となります。
はい、スペシャルゲストが
カモン達夫さんです。
達夫カモン、
はい、やってきますよ、
ね、うん、カモンさん新曲も出されましたし、聞きました新曲、キノコの歌なんですよ、
キノコの歌、そう、マッシュルームね、そうそうそうそう、
すごい可愛いの、マッシュルームをすごく愛してる人と出会って、
そうそうそう
そ
う、
その人に影響を受けて作った歌なんですよね。
そうなんです、
ぜひ皆さんマッシュルームの、ね、歌、ちょっと正式タイトル忘れましたけど、はい
忘れたんか
ぜひ聞いてください、はい、いい歌でしたよ、
はい
はい、では今週はそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。